小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は NPO 法人天訳絵本ふれあい文庫代表の岩田光子さんにお電話でお話を伺います。岩田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
天訳絵本ふれあい文庫では、視覚障害者の方もしくはご家族に視覚障害者がいらっしゃる方を対象に、利用料郵送費無料で全国に貸し出しています。岩田さんは大阪を拠点に天訳絵本の貸し出しサービスを1984年から開始、天訳絵本のパイオニアとして点字付き触る絵本の制作と普及活動にも携わっていらっしゃいます。さあ岩田さん、このふれあい文庫には現在どのくらいの所蔵量があるのでしょうか？
そうですね、1万冊をちょっと超えたところかな、はい、その中に、
かなりの量ですよね。
そうですね、毎年だいたい300冊くらいボランティアの人たちが制作してくれますので、まあ、実際だから35年6年経ちますともっと多いんですが、2000、3000になるんですが、まあ、かなり古くなったものは廃棄したりしてますね。実質1万冊あるかないかですね。
じゃあもう入れ替えもありつつ、もうそこまでの量まで今至っているんですね。その貸し出しをされている点訳絵本というのはどういった仕様になっているんですか？
これはですね、一般に市販されている絵本、書店にあったり図書館にあるような普通の絵本に、透明な塩化ビニールシートを使って文章を点訳して文字のところに貼ります。で、絵本ですので絵の様子もやはり分かるようにしておきたいので、絵の形を、その同じ透明なシートで絵の形を貼ったり、それに絵の説明文を書き添えたりなどして、まあ、見える人と見えない人が一緒に楽しめるようにしているわけです。
じゃあこう文章だけを点訳するのではなくて、
そうですね、
触ってじゃあ象さんなら象さんの形が分かるように。
そうなんです。
それをこうボランティアの方でこうじゃあ手作りで作ってらっしゃるのは相当大変なことですね。
大変だと思います。私自身は作りませんのでね、こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいというお願いをして、ボランティアの方たちに作っていただくわけです。
なるほど、
はい、
まずきっかけから伺いたいんですが、その今の NPO 法人として活動される前、この一番最初はご自宅からスタートしたんだそうですね。
そうですね、はい。
どういったきっかけだったんでしょうか？
もう私自身が全盲ですから、もう子供が生まれて1歳過ぎると、まあ、当たり前のように絵本を読んでって持ってくるわけですが、
そうですよね、はい、
それが、読んでやれないわけですね。普通の絵本持ってこられても、それは私にとってただのツルツルの紙でしかないわけです。
確かに、
その時に初めて子供と絵本を読みたいっていうことを思ったんです。ただところが、その時代もう40年以上前ですから、私が子供と一緒に楽しめる絵本っていうのは探してもなかなかなかったんですね。だとしたら何かこちらで作るしかないとか、なんとか工夫するしかないということから試行錯誤を重ねて、透明な塩化ビニールシートを使うようになったわけです。
それがその点訳絵本というところの誕生。
そうですね、はい、
なんですね。じゃあその点訳絵本ができて、初めてご自身のお子さんに絵本の読み聞かせを してみることができたわけですよね。
そうですね。
その時のお気持ちっていうのは覚えていらっしゃいますか？
はい、まあ、子供に絵本を読んでやりたいというか一緒に楽しみたいと思った頃はまだ子供1歳半ぐらいでしたけど、この点訳絵本にたどり着くまでに、およそ3年かかってるわけなんです
よ。
っていうのがね、だからそれができた時はもう上の子供は4歳から5歳になってたわけです。で当時はもう4歳5歳になると親が見えないっていうことを頭で理解できてますし、
なるほど、
で絵本はお母さんは読めないものだということをこうしっかり理解してるわけですね。
なるほど。
でそこに初めて点訳絵本というものが登場した時に、子供はパッと開いて、ああお母ちゃんの字がついてるっていうことでものすごく喜んで、読んでということでですね、本当にもう何度も何度も私の膝に乗ってきて楽しんでたわけですね。
もうそれは岩田さんとしても格別な思いがあったんじゃないですか？
そうですね、やっぱり私が今活動を続けている原点はそこにあると思います。子どもはいかにお母さんに絵本を読んでほしいかということですよね。そのことがやっぱり今の活動の原点になってますね。
そうですよね。読み聞かせはやっぱりこう親子の肌の触れ合いもあるし、声の記憶もあるし、
そうなんですよ、
特別なコミュニケーションですよね。
そうですやっぱり親子で一緒に楽しむことによって、そういった親の肌のぬくもりとか愛情というものは言葉ではなくて心から心に受け取っていくわけですよね。はい、
またこうね、絵本って何十年も同じものがあるから、自分が読んでもらったものをまた子どもに読める喜びというのもありますしね。
ありますよね。はい、
展示のことをお母ちゃんの字っておっしゃるの可愛いですね。
そうですね、まだね、4、5歳だとやっぱり日頃日常生活の中でいろんなメモをするときは私が点字を使うわけですから、それは子どもにとってはお母ちゃんの字なんですね。
あー、そのお母ちゃんの字が、ね、自分のこう持ってる絵本についているっていうのはやっぱりお子さんながらとても嬉しかったんでしょうね。
多分そうだと思いますね。
素晴らしいな。まあ、じゃあそういったご自身の体験からご自身だけで楽しむのではなくて、他の視覚障害者の方たちのためにもこう貸し出しをしようというふうに思われて始めたわけですか？
文庫はそうですね、最初はやはりボランティア、何人かのボランティアの方たちに、我が子に読んでやるために、点訳絵本を作ってもらってたわけですね。で、その期間がまたこれまた3年ぐらいあるんですけれども、でやっぱり3年ぐらい経つと絵本も100冊ぐらい溜まってきて、でやっぱり私としては嬉しいわけですよね。これだけ子供に読んでやれる絵本ができたっていうことが、そして子供と一緒に今日はどれを読もう、どれにしようってこう選ぶ楽しみがあるから、
はい、
できて、その嬉しいわけです。
確かに、
そういうことをついつい点訳絵本これだけできたのよ、子供とねみたいな話をしていると、ある友人が、それだけたくさんできたんだったら他の見えないお母さんたちにも貸してあげたらどうってちょっと提案されて、その時に初めて、正直言って初めてなんです、本当に初めて、あ、そうなんだ、世の中には他にも見えないお母さんがいたんだということを、実感として感じて、で、私たち親子のために作ってもらった絵本をやっぱりもっともっと多くの方に使ってもらうことが、ボランティアの皆さんのね、そういう今までの私たちに対する助力っていうものを生かしていけるかなと思って始めたのが家庭文庫です。
なるほど、本当にそれはとてもニーズがあっただろうなと思いますが、こうスムーズに広がっていったんですか？
いやいや、なかなかです、だから初めて貸し出しますよって言っても、それをどういうふうに広めていいか私には分からないんですね。だから本当に自分の身近にいる見えないお母さんたち数名によかったら使って貸し出すようにしたからっていうところからスタートして、本当にぼっちぼっちですけど、それをやってるうちに、本当に少しずつ増えていったって感じですね、当初は。
その身近なところから、例えばちょっと遠いところにお住まいの方にお貸しするみたいなのはどういった？
もちろん、これを貸し出すときは、私は最初から郵送でなくてはダメだというふうに思ってます。一般の展示図書館はすべて郵送でやり取りしてますよね、視覚障害の方たちとね。それと同じように見えない人たちに利用してもらおうと思うと、絶対郵送でないと仮になんか来れないと、
ね、
私ところへね、ということはもうよくよく分かってましたので、じゃあそれでもう最初から郵送っていうふうにもう考えてました。ですから郵送にすれば地域を限定することもなくて、日本全国どこでも送りますよっていう形で始めたんですけどね。
その郵送費の問題というのがあったとお聞きしてますが、
あ 実は絵本というのは先ほどお話ししましたように、普通の絵本に透明なシートを貼ってるわけだから、見える人たちも普通に楽しめるわけです、
そうですよね、
だから私たちはやっぱり見えない親子は楽しめるようにと思って展示をつけてるわけですけど、それを他の展示の本と同じように無料扱いしてほしいというふうに、当時は郵政省ですけどね、郵政省に言ったときに、やっぱりそれは見える人も楽しめるものだから、見えない人用、盲人用にはならないということで、受け付けてもらえなかったんですね。
そういうことなんですね。
そうなんです。はい。だからそう言われたときに、確かにその理屈もあるでしょうけど、私が思うにそれはむしろ点訳絵本というものが世の中に誕生してまだ日が浅いために、その盲人用の郵便物として認める必要があるのかないのか、そうした判断材料がないために受け付けてもらえなかったんじゃないかと、私はそういうふうに解釈したんです。
ほうほうほう。
そうであればとにかく実績を積むしかないと、本当に私たちにとって見えない私たちにとってこれは必要なものなんですよということをやっぱり行政に訴え続けるしかないというふうに思って、まあ、あるその無料になるまではいろんな企業さんだったり個人の方でご支援いただきながら郵送料を賄って、その一方でやっぱり郵政省への働きかけをずっとしていったわけですね。で、まあ、そうしてるとだんだんその私の思いに共感してくださる方とか支援してくださる方たちが増えて、まあ、いろいろいきさつあって私が最初に郵政省に申し入れをして3年後に国会でも取り上げられる事態になって無料化に実現したわけです。
すごい。本当にその岩田さんの行動力と、やると決めたらコツコツと
コツコツですよ本当に、
ね、積み上げていかれる力はすごいなと思います。ついに行政も動かして郵送費がもう無料になったんですね。もう無料で送れるようにまで、
1987年の7月に無料化が実現しました。
なるほど。そうなるともう一気にまた広がりますよね、きっと利用者が。
そうですね、やっぱそれをなんかきっかけとしてというか、やはり見えない人たちも、ね、利用したいけど郵送料がかかったらなってやっぱり躊躇しますよね。それと同時にやっぱりこの無料化になったことで多くの人たちに文庫を知っていただけるきっかけになって、まあ、支援者も増えていったと。だから本当にこの無料化がようやくこう文庫のこう土台を固めてくれたかなという気がしますね。
なるほど。ちなみに利用者の方というのは、
ええ、
今はどのくらいいらっしゃるんですか？
今ですね、ちょっとピークをもう超えてちょっと下がってはきてるんですけれども、一応実質貸し出してる先というのは150件ぐらいですかね。だからその人たちが1年間絵本特価引っかえ利用しますので、年間文庫としては4000冊5000冊近く貸し出してますね。
素晴らしい。でもね、大きな広がりを見せたことで、とてもね有意義な活動をされてらっしゃるなというふうに思いますけれども、それだけ蔵書も増えて利用者も増えて、ここまで大きな活動になるまで、一番苦労されたことっていうのは実際どんなことでしょう？
なんでしょうね、どっちかというとなんかその頭を打ってから物事を考える人で郵送料の問題はそうなんですけど、ただなんでしょう、いろいろあったんですけども、あんまりねもうやるしかないっていう感じでずっとこう続けてきてるので、いろんな意味で大変なことは、例えばこういうボランティア団体ですから財政面の大変さとか、それから活動場所、活動拠点を確保するための大変さとかいろいろあったんですけど、本当にまあその都度やるしかないっていう感じで本当にずっとこう、ね、やり続けて、いろんな人にもこう支援をお願いし続けてくると誰かが助けてくれるっていう形で今にたどり着いてるかなっていう気はするんですけど。
そうなんですね。もう岩田さんのきっとバイタリティと、もういろんな方の善意を。
そうですよ、本当にね、いろんな方たちが、ね、支えて育ててくれてますのでね。
本当に素晴らしいですね。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp @radio.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。